皆さんこんにちは、安西育郎平和原発独り言の時間です。冬の俳句に夕舞と思えど今日の寒さかなっていうのがありますけれども、このところはその逆で夕舞と思えど今日の暑さかな、暑い日がずっと続いていますね。お元気でしょうか。この夏はですね、まあちょっと北朝鮮のミサイルが発射されて日本列島を飛び越えたりして、まあ、瀬戸際のそういうアメリカとの対抗関係が続いていて、これはこれで重大な問題で、ただ軍事力で脅し合っていたり、あるいは経済的なこの圧力を加えると言っているだけでは、拉致が空きそうもない、という面もありますね。早く何らかの形で対話を始めてですね、落としどころがどこにあるのかというところを双方が見出す努力を平和的な手法で始めないとですね、ちょっと危ないことになりかねないということですね。まあ、日本列島中にサイレンが鳴り響くような、まあ、戦時中に我々が体験したようなことがないようにですね、ここでこそ平和外交、日本国憲法の精神を生かした徹底的な平和外交で攻勢に出てほしいものだと思います。まあ、そんなちょっと際どいこともニュースとして伝わってきた8月ですけれども、私も元帥罰金世界大会をはじめ、いろいろ慌ただしい忙しい8月を過ごしてきました。ちょっと変わった体験を言いますと、まあ、毎月福島に通って放射能の測定はやってるんですけども、8月はちょっと変わってました。8月15、16と福島市に訪れて、あるイベントに、まあ、参加することを頼まれて行ってきたんですね。くだらな庄助祭りっていうんですね。ちょっと聞くからに変わったタイトルでしょ。くだらないのくだらなですね。庄助っていうのは福島の会津磐梯山の小原庄助さんっていうね、朝から晩までお酒を飲んでスローライフをやっていたらしい人、この人の名前を取ってくだらな庄助祭りというのに行ったんですよね。漫画家の尻上がり寿さんというのはご存知でしょうか。朝日新聞の夕刊に地球防衛家の人々っていう4コマ漫画を毎日書いている漫画家ですけども、この尻上がり寿さんなどがみんなでワイワイと相談しながら作った企画で、まあどうも2011年の3月11日のあの大震災原発事故以来ですね、みんな緊張してしゃっちょこばって生きてるけれども、昔のようにくだらないこと、くだらないっていうのは、まあ、日常的な他愛のないことですね、そういうことにもスローライフでのんびりと時を過ごすことも必要ではないかということで、そういうお祭りをやったということであります。くだらないっていう言葉はですね、もともとくだるの否定語ですけども、くだるっていうのは、まあ、胸にストンと落ちるっていうのはね、腑に落ちるって言いますか、筋が通る、分かるっていうような意味ですけども、だからくだらないっていうのは筋が通らないとかね、わけがわからんとか意味がないとかつまらないとか取るに足らないとか、そういう意味で使われるようになった言葉ですよね。から庄助祭りの庄助っていうのは、さっき言いましたように、あの有名な民謡ですね、会津磐梯山ですね。会津磐梯山は宝の山よっていうね、笹に小金の絵また成り下がるっていうんですね。でその中に、小原庄助さん、なんで新書を潰した、朝寝朝酒朝湯が大好きでそれで新書を潰したっていう文句も出てくるんですね。まあこの小原庄助さんという人は、どうも本当にいたみたいで、会津藩の塗り師ですね、会津塗りの塗り師で、まあ、本名は九五郎って言ったようですけども、今でも白河市の大工町に光徳寺ってお寺があるんですが、そこに、まあ その面影って言いますかね、残っているんですよね。そこにはですね、時世の句って言いますか、亡くなる前にこの小原章介さんが読んだ歌が残っていましてね、朝によし昼になおよし晩によし、飯前飯後、まあ、食前食後ですね、飯前飯後その間にもよしっていうんで、朝から晩まで叫びたりだったようですね。しかしまあ一方では会津塗りの塗り師をやったんだから、手元が狂うほどベロンベロンに酔うというよりは、まあ、酒を楽しんでスローライフを送ってきたという 人なんでしょうか。まあ、この人の名前にあやかって、くだらな章介祭りで、あの震災前ののんびりした日常の、まあ、つまらないことかもしれないけど、そういうことにも心を、まあ、打ち解け合うような、そういう時間を作ろうよということだったんですね。で、私は何のために呼ばれていったかっていうと、2つの役目があってね、1つはあの今和の清志郎さんのスローバラードっていう曲があるんですが、この今和の清志郎のスローバラードの大会がありましてですね、この大会の審査委員長をやれって言うんですよね。それで行ったっていうのが一つであります。今和の清志郎さんって、今和 の今和っていうのは忌まわしいっていう字で、誰かが亡くなった日を思い出すためには、その人の亡くなった日、期日ってね、いう言葉を使うぐらい、ちょっと人の死に関わる忌まわしい名前だから、普通名字には使わないですよね、もちろんね。もちろんこれは芸名として使っていたものですけども、今和のっていう名字は日本にはないそうですね。陰部って忌まわしいっていう字に、課長部長の部って書いて陰部さんって人は いるそうですけども、これはやんごとなき方が亡くなった時などの、その、まあ、死でのいろんな、まあ、儀式とかね、そういうのを取り仕切っていた役人の系列の名前かもしれませんけど、今の清志郎さんの場合は、まあ、テレビアニメのマイティーハーキュリーっていう番組があったんですけども、その中にですね、あの忌まわしい鉄仮面っていう言葉が出てくるんですね。それが清志郎さんえらく気に入って、あの忌まわしいの忌まわしいっていう言葉を使ってみたいっていうことと、よく人が亡くなるときには今和の際とか言いますね。その今和の際の今和っていうのと掛け言葉にして今和のっていうふうに名乗ったと言われています。まあ、有名なロックバンドをいろいろとやっていた人で、ロックンローラーでもありますけども、まあ、スローバラードなどについても非常に活発な活動をした人であります。今和の清志郎さんが亡くなった時には、まあ、東京の青山の葬儀所でロック葬っていうね、ファンのためのお別れの会が開かれたんですが、これには実に4万3000人が参加したというんですから、まあ、今和の清志郎人気っていうものの高さがわかるだろうと思いますよね。この8月15日にはですね、福島市で今和の清志郎のスローバラードの選手権大会第6回だったかな、それが開かれて、我こそはと思う11人の人がエントリーしてね、熱烈にこのスローバラードを歌うんですね。スローバラードは今和さんの作詞作曲した代表的な作品ですけども、皆さんご存知ですかね。あの歌詞はね、まあ、正確に紹介するとジャスラックの許可が必要になりますので、あの正確にはそのまんまはあの紹介できませんけども、まあ、市営グラウンドのね、駐車場の車の中で、あの子と手をつないで寝て、なんかこの共通の夢を見たというような情景を描いたスローバラードですね。これを熱唱する11人について、私をはじめ6人ぐらいで審査員を務めてチャンピオンを決めようというわけですね。このところ毎年やってきた、もう 6回目に当たるというわけですけども、まあ、僕は別にあの今和の清志郎の 専門家でもありませんし、スローバラードのプロでも何でもないので、感じたまま評価したんですけども、5つの観点からね、評価してみました。1つは私にどれだけアピール力があるかということですね。2番目には本人がどれぐらい一生懸命になっているか、一生懸命度ですね。3つ目にはやっぱり歌のテクニックといいますか、歌唱力ですね。それから4つ目には存在感、そこにいるだけで面白いとか、まあ、衣装なんかも含めてね、パフォーマンスを含めて、まあ、プレゼンスですね。それから5つ目には、まあ、清志郎にどれぐらいなりきっているかっていうね、そういう熱烈度、その5つの点で10点法で評価して、私なりに決めてですね、チャンピオンを1人にしがたいっていうんで2人を選んでね、表彰したっていうところであります。でもう一つの私の役割は何だったかっていうと、さっき言いましたこの企画を考えてやっている尻上がり寿さん、面白い漫画を描きますね。尻上がりさんの事務所は東京にあるんですけども、尻上がりさんに手紙を書くときには有限会社猿山ハゲノスケ尻上がり寿様っていう宛名なんですよね。有限会社猿山ハゲノスケ尻上がり寿様ね、面白い人ですけども、この人とそれから私の甥にあたる安西はじめくんですね、ソーラーミミストとしてタモリクラブっていう番組などで、流し入れていますけども、この安西はじめくんと私と3人で定談をやるということでありました。その定談の中では記憶化して尻上がりさんなどが、まあ、福島プロジェクト、私が毎月福島に行って放射能を測ってどうすれば被爆のない生活ができるかということについて助言したり相談活動をやってる話に話題を取っていただいて、そのことも紹介する機会がありました。でこの企画はこれだけで終わらせるのはもったいないということもあって、まあ、9月からですね、私と尻上がりさんと安西はじめくんとの間で、まあ、交換書簡といいますかね、まあ、文通をこうする、私がまず最初に絵手紙を書いて、それに対して尻上がりさんが何か漫画をあしらったような手紙を安西はじめくんに出して、そうすると安西はじめくんがイラストレーターでもありますけども、それを受け取って何か面白いイラストの一つもあしらって、手紙を僕にくれるっていうのは、ぐるぐる回る手紙を来年の3月まで続けて、それ、まあ、一種の作品ですが、それをもとにして4月の10日ぐらい前後に展示会をやろうっていうんですね。京都でやりますので、ぜひ、まあ、見に来て、また機会が迫ってきたらご紹介したいと思いますね。そんなことで8月は超深刻な北朝鮮の核ミサイルの問題などからちょっと打ち解けた福島ではあるけれども、そこで日常を取り戻そうという尻上がりさんの面白い企画などに加わって、暑さを忘れて過ごした一瞬もあった8月でありました。そういうことでまた面白い体験をしたら、お話を皆さんにお伝えしたいと思います。どうぞまた来月もお聞きください。さようなら。